英語できない転職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2022年8月1日、配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で、当時家族6人でいきなりオランダ移住してしまった私友村上が、オランダはデルフトの自宅駐車場からお送りしております。というわけで、勝手に夏休みということで、だいたいね2週間ちょっとぐらいお休みをいただいてまして、まあもう勝手にせいやっていう話なんですけどね、週1回必ずあげるというね自分ルールを犯してしまいまして、ちょっとねゆっくりさせていただいたんですけども、まあ8月に入ったということで、いよいよもう一度始動だということで、引き続きねこのハニモコラジオ復活していきたいと思うんですけども、まあ夏休みはね、うちらはもう今年はね日本には帰らず、今年もですね2020年のね夏休み以来ね帰れてないですけどね、まあ来年2023年の夏休みこそはと、3年ぶりのね帰国をね願ってる次第なんですけども、まあ今年の夏休みはまあもうオランダにいようということで、まあ念願のねセンターパークスっていうね、なんていうんですかね、ログハウスというかロッジみたいなね、そういうのがいろんなところに点在してるんですけども、まあ宿泊ロッジ施設みたいなのがあって、で、中央になんかいろんなもうレストランとかね、室内プールとかそういうのが完備されてて、まあそれもひっくるめての値段で3泊4日からっていうのね、そんな感じで、もうずっとね、そういうとこ行きたいなーってね、もうオランダ来た当初から思ってたんですけども、ようやくね、6年目にしてね、ようやくこの3泊4日、まるまる仕事を、こう現場をね、休むっていうね、この間のね、ミートアップでも紹介させていただきましたけどね、ドライバーサービスをね、手伝ってくれる方が出てきまして、まあ、浜野さんっていうんですけどね、その方に現場をね、もう全部託したんで、もう思い切ってね、3泊4日、僕はもう、現場全くやらないっていう形で、6年目にして初めて長期の休みを取ったという感じで、ようやく行ってきたんですけどもね、まあ、これの様子はまたブログかね、YouTube とかでもね、まあ、いつになるかもう分かりませんけどね、またね、配信していきたいと思いますんで、ぜひぜひご覧ください。あとお知らせもありましてですね、この度ご縁があってですね、オンラインセミナーというものにね登壇させていただくことになりまして、タイトルがオランダ移住子供の未来を考えるっていうね、そういったオンラインセミナーなんですけども、日にちが2022年の8月14日の日曜日、日本時間の夜9時から、10時半まで、で、参加費が10ユーロということでね、ウェビナーっていうやつですね。まあ、いわゆる僕が喋るのをこう、オンラインで聞いていただくというね、そういう形で僕もね、初めてなんですけども、オランダ移住してね、6年経ったということで、まあ、このね、ハニモコラジオでも長女のインタビューをしたりね、知人の娘さんのインタビューをしたりとかね、まあ、僕ら大人たちがね、勝手にオランダ移住決めて、連れてこられた子供たちがどういうふうに成長しているかっていうのはやっぱりね一番気になるポイントだと思うんですけども、そんな中でね、まあ、6年オランダで暮らしてきましてですね、まあ、まだまだ新参者ではあるんですけども、なんとなくねこう見えてきたなっていうものもあったりとか、あやっぱり来てよかったなってねもう本当に思ってるんで、まあ、そういったこともまとめてね面白おかしくお話しできればなというね思ってますので、ぜひぜひ、お時間ある方は、ご興味ある方はご参加ください。よろしくお願いいたします。というわけで久々に行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニモコラジオ。この配信はオランダ発日本人若手バレエダンサー竹岡幸之助くんの提供でお送りいたします。まあ、というわけでですね、久々のハニモコラジオはこのコーナーで行ってみたいと思います。イエイは何しにオランダへ。まあ、このコーナーはですね、オランダにいらっしゃった日本人の方々でね、こんな活動をしてるとか、なかなかね日本にいては出会わなかったような方たちとか、そういうジャンルの人をこう掘り下げてインタビューしていこうというね、そういうコーナーなんですけども、で今回はですね、まあ、提供でも言いましたけどね、日本人若手バレエダンサーのね竹岡幸之助くんにお話を伺いましたので、そちらをお聞きください。どうぞ。というわけで今回のゲストは、本音で子どもたちや、教えて大学生などこういろんなジャンルにまたがる、若手バレエダンサーのね 竹岡幸之助くんにお越しいただきました。竹岡くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単な自己紹介お願いします。
はい、わかりました。竹岡幸之助です。19歳です。
19歳、はい、
出身地は日本の富山。
あ、富山から。
富山県富山市出身です。
なるほど。いつ来たんでしたっけ、オランダには。
僕が15歳の時に。
15歳で
来たんですね。はい、来ました。
もうだから4年だったっていうか。
そうです
ね。そうよね。僕もまだオランダ来て6年目ぐらいやから、はい、そう、そのドライバーサービスを始めてバレエの子たちがいっぱい来るみたいな、うん、何ですかそれはみたいな、うん、ところから始まって、その中で竹岡君もあの時は結構団体で来たんかな。
そうですね、みんなで。一番最初に来たのは短期の時で、1週間だけここに滞在した時なんですけど、
ここはね、一応ね、アムステルダムなんですけど、アムステルダムのバレエの学校とかセミナーとか。
そうですね、スクール、その学校の短期研修みたいな感じで一回ここのアムステルダムの学校に来て、その時に初めて、
そこで車の手配をさせてもらったっていうことね、はい、そっからだからね、バレエの世界っていうのを僕も全くそんなんで、かすったこともないし、周りにバレエやってる子もいなかったから、まあ女子ではひょっとしたらね、習ってる子はいたかもしれないけど、そんなガッツリバレエをやって、しかも15歳で海外に来ちゃうって、しかも親元離れてね、もちろんで、どういうことみたいな、そういう感じだったんですよ。だからそのバレエのことをいろいろ教えてもらいたいんですけど、その時は どういう、わからなさすぎて、
全然全然、
あの今僕が分かってるのは、日本でバレエのバレエ人口っていうかはすごい多いって聞くんだよね。
そうですね、だいぶ結構、
増えてきてる。
増えてきてますね。
でしかも男性ってなんか珍しいイメージやけど、そうでもないわけ。
僕がバレエやってるからかもしれないんですけど、やっぱり、まあ、身近でこう SNS とかも発展してきて、コミュニケーションがあるから、
はいはい、
だいぶこう増えてきてるなっていう、
周りでこう繋がっていくわけで、
はい、
あ、俺もやってるみたいな。
そうなんですよ。
でもこう、その富山で中学とかで周りに同じようにバレエやってる子ってほとんどいないじゃない。
バレエやってる子はでもいたんですけど、
いた、まあ、
でもやっぱ少人数でした。
そう
です。男は僕一人でした。
ああ、やっぱりそうです。というか、そもそ もう知らない世界すぎて、そのバレエをどこでやろうっていう感じになる、いつからやろうみたいな、というか、まあ、気づいたらやってたみたいな。
そうですね、なかなかこう触れない世界ではあります。
そうね、よく聞くのは親御さんがバレエの経験者とかで、ね、子供さんにもやっぱり習ってほしいとかね、まあ、もちろんいっぺん体験させてみて面白かったら進めるとかね、そんな感じを聞くんですけど、竹岡君のところはどうですか。
僕の母がバレエの先生、
あ、やっぱりそういうことね。
そうなんですよ。
なるほど。
で、その自分のスタジオを持ってきて、
あ、富山で教えてる
ん
です
か。はい、そうなんですよ。
なるほど。
僕が3歳の頃から始めたらしくて、
ああ、なるほど。
覚えてないんですけど、正直。
あ、そうか、そうか、3歳の時にもうとりあえずお母さんのところで、でもなんか自然に始めたわけ
ね。話を聞くには自分からやりたいって言ってました。
なるほど、なるほど。そうか、そういうパターンが多いかな。
そうですね、なんかその間にか始めてたっていうか。
でもこれ15歳で来たって言うたら、でもやっぱ思春期というかね、周りの誘惑だったり、やっぱバレエ自分しかやってないやんとかで、こう反発というかね、やめたぎみたいなのってあるんじゃない。
いろいろありました。
あるのね。
本当にいろいろありました。これはもう本当に大変でしたね。
一冊本書けるぐらい、
書けるぐらいですね、本当に。
その葛藤があったわけ。もうやっぱやめたいっていうのは当たり前の話
で。そうなんですよ。
そう
なんですよ。小学校終わって卒業して中学に入った時に、部活やりたいって言っても、
他のやつね、
はい、そうですよ、他の部活とかサッカーとかやりたいってなっても、あなたにはバレエがあるからみたいな感じで、
やっぱ両立とか
ちょっと難しいし、
あ、そう
だからやっぱバレエ、
やっぱりある種の大人の強制みたいなのがあるわけや。
ちょっとあって、
あるんやね。
で、中1の時にいろいろあったんですよ。で、膝も怪我しちゃって、まあ、学校でもいろいろあって、
あ、なるほどね。
バレエがやりたくなくなっちゃって。
なるほど。
で、1年間やれなかったんですよ、中学1年生の時。
じゃあ13歳ぐらいの時は1年間休んだわけ。
はい、1年間も
バレエからもう離れ
た。な
る
ほど。
もうこのままやめるかもしれない。
そうなんですよ。
なるほど。
でもなんか母には自分の好きなことやりなさいやれたんで、まあいろいろやりたいこと探したんですけど、
なるほど。
結局最終的にはもう
戻ってきた。
自分のやりたいことはバレエだったんだなっていう。
すごいね、自ら戻ってきた、
はい、気づいて。
なるほど。
で、その時に戻ってきてコンクールに出たんですよ。
あ、バレエの、
はい、
はいはいはい。
で、その時に、 アメリカのサンフランシスコの方 の、
はい、
そのバレエ学校のサマースクールのスカラシップをいただいて、
はい、うん、スカラシップっていうのは、
スカラシップっていうのは奨学金です、
ね、何、そのコンクール出たことでやっぱ優秀者だけに与えられるそのチャンスみたいな、
そうですね、
あ、じゃあセンスがあったというか選ばれし
者、なんかそれでまあやらないといけないんだなって自分の中では思って、
なるほど、でも14でしょ、
そうですね、その時14、
すごいね、
いや
すごい、まあずっとバレエの道を来たから、
そうです、
ね、まあその休んでる1年間は割とやっぱこう悶々としたというか、やめれるんだとか思いながらもうあれみたいな、
なんか今までバレエってこう、
う
ん、ずっと身近にある
存在だったんですけど、そうね、生活の一部というか自分の一部みたいな、
そうなんですか、だったんですけど、うん、こうだんだん身近から離れていく感じがするのがすごい嫌で、
ああ、そういう気づきがあったわけね、
はい、で結局自分何もしてなかったんです、
ああそういうことね、ちなみに、全くわからないんですけど、バレエってその週で言ったらどれぐらいやるんですか、週1でやるとかじゃあ、もう毎日、
毎日ですね、ほぼ
トレーニングをするわけですか、
トレーニングですね、行ってた学校の方では朝8時半からとかやったんですけど、
あ、8時半からスタートする、
スタートするんですけど、その前にやっぱこうストレッチとかしないと、
あ、もう8時半にあのそこにおったらいいわけじゃなくて、もう8時半にはスタンバっとかなか、
そうなんですよ、スタンバイし
と
かな、
もう準備万端でパッと踊れるようにしてから、
はい、そうなんですよ、
うわ、
だから僕だったら30分前に来て、だから8時に学校に着いて、
うんうんうん、
でウォーミングアップストレッチ
とか
して体柔軟にしてから、こうレッスンに
アップしとかなあかんわけ、はい、それがだから8時言ったらもうだから起きるんは何時よっていう、
起きるめっちゃ早かった、
めっちゃ早いんや、もうめっちゃストイックやね、
でもそれも学校だけって感じでしたね、学校だなって感じ
で、そうかそうか、でもそれはアムステルダムにあるバレエの学校、
はい、
今それが毎日あるんですか、月金で、
月どうです、月からどう
まで、月からどうまで、
はい、
毎日その6時とか、
ただでもその8時半からとかのやつは週3とかよ、
うん、あ、なるほど、
え、たまにちょっと遅めに始めたりとか、
あ、そういうあの波はあるわけ、
はい、
そうなるほどなるほど、でそのアメリカの奨学金の話から、なんでこうオランダに15歳で来るっていうそのきっかけを教えてほしいんですか、
あ、わかりました、まずそのサンフランシスコのアメリカの方の学校に行って、
うん、あ、じゃあアメリカにも行ったってこと、
ね、行きました、
なるほど、
そこで学校にいていいよって言われたんですけど、
あ、そのままいなさいよ、
はい、
アメリカに、
はい、そうなんですけど、うん、中学卒業義務教育はちゃんとやれって、
そうかそうか、
はい、
日本のね15歳まで、はい、中3まではあの行かないから、
そうなんですよ、
はい、
でそれで分かったって言って一回帰って、
なるほどなるほど、そうか、サマースクールやから短かったわけ
です、短かったです、
なるほど、
その間にこう次からもういていいよって決まる
子たちがい
て、
はいはいはい、
サマースクールとかそのさっき言った短期の
研修
とかで、
はいはいはい、なるほど、
次いていいよっていう、
これは、学校にそのままだから中学卒業したら通いなさいということが、
はい、
約束されるってことです、ああなるほど、
ただ僕の場合は、うん、まだ卒業、中学卒業しなくて、
ね、14とかの話をね、
14でしたね、
でも14でアメリカで一人でしょ、
一人でした、
ね、お母さんついていけない
ついていけないです、
一人で、いや、言語は英語は、
いやもう一応小さい頃からこう
それも踏まえて英語もちゃんとやってた、
はい、やってたんですけど、
あ、なるほど、
もう全然違いますもん、
それはもう現場は違うと、
現
場は全然違う、日本で英会話を習うのともう実践でやるのはもうちょっとついていけないみたいな、
びっくりしました、
あ、うん、早すぎるやんみたいな、
あれ何言ってんやろ、
やっぱそうなんやね、
なりましたね、それはやっぱ
バレエ以外にももう英語の壁が
そこの
やばい、何言ってるかわからんみたいな、
現場の壁もでかかった、
うわすごいね、それ14の時点でそれに揉まれてるって、
いや、いい経験させてもらいました、
いや、すごいわ、それすごい、
それで、うん、日本に帰った時に、
うんうん、
またコンクールがあったんですよ、
なるほど、
それがその YAGP っていうコンクールで、
うんうん、
結構インターナショナルコンクールだったんですけど、
なるほど、 それは何、どっか東京とかでやる、
それは関西の方で、
やっぱ主要都市で開かれて全国のバレエダンサーたちが集まる、
集まってコンクールするみたいな、
それはやっぱこう勝敗というかこう優秀者を決める、
いや、もうそうですね、
あ、そういうことね、もうふるいにかかるっていうこと、
はい、
あ、なるほど、
でその時に、
うん、
ここのオランダの学校の奨学金の、
はい、あ、さっきのアメリカと同じパターンで、
はい、パターンでいただいて
優秀やと、じゃあもう竹岡君はもう優秀やん、
いやいやいや
アメリカでも認められてオランダのとこにもお金出したろ言うて、
まあでも本当にありがたいことに、
いや、すごいね、もうやっぱセンスがあったわけやね、
いやどうなんですかね。でもそのコンクールがそのすごいいっぱいいろんな学校、海外の学校が、
海外の学校が見に来るって、
見に来る、
あそういうことで、
そうなんですよ、
はいはいはい、
それでそのオランダいただいて、
なるほど、
来たって感じです。
あそれに乗ったというか、それを選んだということですね。
そうですね、中学ちょうど卒業
する、あ卒業とタイミングで、
タイミング
で、そうかそうかそうか、はい、でオランダの奨学金を得たから、はい、オランダにじゃあ行こうと、
はい、
それがオランダに来たきっかけになるわけ
ですね。そうですね。
でそのオランダに来た時が初めて僕もあのお会いしたというか、まあ、その時はすごい人数がたくさんいたと思うんだけどね。
そうですね、
うん、確かなんかみんなで共同生活みたいなこともしてたはずやけどね。
あそうですね、それ知ってました、知ってました、
知って
ました
、同じ棟の中にね、8人ぐらいで暮らしてたみたいな。
いやもう、うん、楽しかったのもあるんですけど、うん、
あちょっといろいろ人間関係もあったわけやね。
その思春期もやっぱ若い、
若い
高校生だったからみんな、
そうよね、10だから15、6がもう集団生活だったらもうそりゃいろんなことあるわみたいな。
そうなんですよ。
なるほど。ほんでそのバレエの学校に通うわけでしょ。
バレエの学校に通う、
はいはいはい。
だからもう四六時中バレエでしたね。
もうずっとバレエよね僕も、はい、だから割としょっちゅうその日本に帰る時とかはこう依頼があってみんなが住んでるところに迎えに行くとか言って、でやっぱ会話聞いてるとね、15、6やから、うん、若い会話やけど、なんかささみを食べないといけないとか、なんかえめっちゃアスリートの会話してますやんみたいな。でもまあそれが当然なんですね。
どうなんですか、男は全然気にしないです、はい、
あなるほど、
正直。
えじゃあチップスとかコーラとかバンバン行く、
めっちゃ食べて
る女子はやっぱこう
女子は
気にしてん
の、すごいです、
食べ物から。
特に気を使う子は、うん、こう測りとかじゃないですか、
はいはいはい、
あれで測って
うわ
今日何グラムとか
しか食べれないとか、
はい、
うわ厳しい。それ15、6でやってるわけ
じゃん。そうなんですよ、
すごいな。
だからこう女の子は特に拒食症になりやすいとか、
あそういう弊害があるね、
はい、
なるほど。 あでも男子はその辺は意外と食いたいだけ食うんや、
食うだけ食っても
そうな、もうこっちやとポテトにピザに、みた
いな、に本当に
もう気にせえへんや、
気にしなかった
です。それは影響しないの、
なんかでも僕の場合はほとんど自炊してたんですよ、ずっと。
あそうなのね。
だから、うんうん、自炊するんだったらちょっと気を使おうかなと思って、
なるほどなるほど、
こういろいろ栄養よく取り入れてたんですけど、うんうん、
はい、
友達と外食するってなったらピザとか、
ああもうがっつりフライを食べるわけよね。ううでも男子はその辺はもう後で取り返したらええやんみたいな。
そうなんですよ。でも全然なんかこう食べないとこう体重が減っていく一方なんですよ。
あそれもまたあかんわけ。
そうなんですよ、
一定の重量をキープしとかなあかんみたいな。
そうなんですよ、女の子持ち上げたりするんで男は。
ああパワーもいるわけ、
パワーがいる、
ただただただキャシャなだけじゃダメ、
ダメじゃないんですよ、
パワフルでなおかつキャシャで、
シャで、
うわ
それが
厳しいな。
そうなんですよ。
いやほんでそのオランダで、まあ、毎日学校でもうバレエだけをやるわけ。
そうですね、バレエ、
バレエのことだけ、
ほぼほぼバレエのことだけなんですけど、
うん、
その中にこうピラティスって言って、
はい、
ちょっとヨガみたいな、
うんうんうん、
こう体の柔軟のクラスとか、ボディーコンディショニングって言ってこう筋トレのクラスとか、
はいはい、
あとはバレエはバレエでもこうキャラクターキャラダンスっていうのがあって、スペインの踊りとか、
あちょっといろんなバリエーションを、
はい、そういうクラスもあったりとか。
でももうバレエばっかりやね。
そうですね、
踊りのことばっかり、
踊りのことばっかりです。
えその勉強とか算数とかそういうのは
勉強もありました
、ね、あるのね、
はい、カリキュラムの方に あのディプロマがちゃんともらえる、
あちゃんとその高校卒業資格じゃないですけど、
はい、あ大学の卒業の資格が、
なるほどね、なるほど、そうかそうか、それもちゃんとやるのね。
そうなんです、
一部。そうかそうか、それを勝手にね心配して勝手やけど、あれそんなに毎日バレエばっかりやっててみんなもうめっちゃあまあでも一応最低限やるってこと。
そうですね、ありましたね。特にでも日本人の高校から来てる子たちとかは、
うんうん、
大体みんな通信、
あ
日本の、
そうか、それも受けながら
通信高校のやつをやりながら、
うわもうめっちゃストイック、バレエをがっつり一日中体のその、あのトレーニングしながら帰ったら通信の日本語も学びながらみたいな、はい、
そうです、
ね、週にだからほんで月堂であるわけでしょ、
月堂
で週6でしょ、日曜日遊ばれへん、
もう本当ですね、だいぶ詰まってましたね結構、
あもう日曜日にガッといろんなね買い物も友達と遊んだりとか、うん、勉強もせなあかんし、ね、うん、フル活動やね、
フル活動でしたね。もう祝日の時とかもバンバン遊び
に行って、もう何回も言うけどそれ15、6とか16、7の話でしょ。
そうです、
すごい世界で、そんなほんで親元離れてもったらさ、もうなんかタグが外れてさ、
うん、
イエーイ言うて むちゃくちゃ不良になってしまうんちゃうかみたいな。それはなくて、はい、みんなやっぱこう切磋琢磨しながらバレエを極めようとするわけですか、
うん、はい、そうです、
ね、なるほど。
あとそのさっきの勉強の方も、うんうん、アナトミーっていう解剖学とか、
はいはいはい、
ダンスヒストリーとかって言って歴史、あ、踊りの歴史とか、
それもやっぱバレエに関連しながら学んでいくみたいな。
あとミュージック、
あ、音楽とかもね、なるほど。
でやっぱりそれも全部バレエにつながっていく。
あ、ほな算数とかもあのバレエダンサーが何人います、足何本ですかみたいな。ごめんなさい。ちょっとボケをね時々入れなかったかな。もうめちゃくちゃストイックすぎて。そっか、でもこう何をモチベーションに、やっぱ上手くなりたいとか上を目指したみたいな、そういうことですか。
切磋琢磨ですかね、やっぱりこう、
まあ、負けたくないみたいな。
負けたくないっていうのも
ありますし、はいはいはい、いや、ほんでこれ今日本人として喋ってるけど、はい、あの他の国のライバルも山ほどおるわけじゃん。むしろ日本人なんか少ないわけでしょ。
少ないですね。もうでもあんまりこうバチバチしてなかったです、ね、うん、
僕割と仲良くはしてた。
すっごい仲良かった。
あ、本当に。それはいいね。いろんな国のコーラが来てるわけでしょ。
そうですね、
はいはいはい、
みんなと仲良かった。
例えばどんな国があるんですか。
ドイツとか、はい、ロシア、スイス、ウクライナ、
あー、なるほどなるほど、
はい、あとスペイン、ポルトガル、イギリスとか、本当にもう
ヨーロッパ各国から集まってきてる、
集まってきて
る、みんな上を目指そう思って。
そうですね。
これほんで日本人はどうしても体格的に劣るんじゃないの、
はい、
その時のメンバーの中にはちっちゃい男の子とかね、はい、女の子たちもすごいちっちゃい子たちもいっぱいいたから、その辺は日本人としてはどうやって戦っていくわけ。ちっちゃくても戦えるわけ。
やっぱりでも日本人としてのこうなんか繊細さとかってやっぱりこう他の国の子たちにはなくて、温厚だったりとか、今までこう育ってきた環境とかによって全然違うんですよ、踊りが。
あ、踊りに出るのね。
踊りに出るんですよ。
そうなんや。で、その和の日本もやっぱ重宝されるっていうこと。
そうですね。
あ、そうなんや。
あとこうテクニックがやっぱり日本人は強くて、
器用ってことね。
そうですね、回転だったりとかジャンプだったりとかが。
そうなんや。
やっぱりそうなんですよ、強いんですよ。
戦えるんやね、
アジア人。
世界でも全然バレエから、はい、なんかそれこそ西洋のね、ものっていうイメージですけど。
そうですね、
全然日本でも戦える。
まあでも芸術なんで。
そうか。
そうなんですよ。
競技というより芸術
を見
せるものやもんね。
そうなんです
よ。なるほど。ということで、あのこのハニモコラジオでは、あの思い出の一曲っていうのを流してるんですけども、その竹岡君のこのオランダに来てからのこう思い出の曲とか、まあ、最近ハマってる曲とかね、何でもいいんですけどね、あの何かありますか。
J-POP とかいろいろ聞くんですけど、うんうん、ブルーハーツ。
おお世代としては全然
あるじゃん。全然違う。
僕ら世代よ。
はい、
ブルーハーツ今聞いてんの。
ブルーハーツの人に優しく
が。おお、ちょっと待って、それが来るとは全く思ってなかった。
マジですか。
ドンピシャやから。もうコピーバンドとかやってたから。
あ、マジですか。
うん、
しんどい時とか聞いてます。
頑張れ言うて。今竹岡が19でしょ、
はい、
僕はもう48ですから、約30年の差があるんですけど、ここでブルーハーツ来るとは全く思ってなかったから、ちょっと興奮してますけども。じゃあ、曲紹介お願いします。
じゃあ聞いてください、ブルーハーツで人に優しく。
気が狂いそう、僕が言ってやる、でっかい声で言ってやる。
ブルーハーツで人に優しく聞いていただきました。この配信はオランダ発日本人若手バレエダンサー竹岡幸之助くんの提供でお送りいたします。はい、ということで後半戦なんですけども、15歳から19歳を過ごしたこのアムステルダムで、やっぱこういい思い出も悪い思い出というか辛い思い出もあったと思うんですけどね、忘れられへんようなこととかってあったら教えていただきたいんですけど。
わかりました。
はい、
怪我ですかね。
あ、怪我したのね。
怪我が一番大変でした。
どこをちなみに。
本当にもういろんなところなんですけど、
はいはいはい、
特にこの足首のアキレス腱のところに三角骨っていうのができちゃって、はい、できちゃってっていうのはこう先天性っていうか、その三角骨っていうのとアキレス腱がこう引っかかって痛みが出るっていう、
はいはいはい、あ、痛いよね。
そうですよ。それにこっち来た1年目の時にこう、
あ、1年目になっちゃった
んや。はい、なっちゃって、うんうん、で苦しんで、うん、で2年目の時に手術して、
うん、手術したの。
はい、でそれを除去して、
それは日本で、
それは日本に帰国して、
あ、そうなん
や。はい、やりましたね。こうやっぱり行くんですよ、学校には。一応
学校には行くんや。喧嘩して
前で見てるだけ。
あ、見学だけ。
で、うん、周りがこうだんだん上手くなってくるか。
めちゃくちゃ焦るやん。
辛いし焦るし、
うん、くそーみたいな。
自分はもうやりたいのに、
はいはい、もうでも安静にしとかなあかんし。
そうなんですよ。
うわー、そう、どれぐらいの期間できないわけ。
1年ぐらいこうやったりやらなかったり、痛みが引いたりやったりとかでしたね。それは辛かったです。
そっかそっか。それはでも手術して回復したわけ。
回復しました、ね、リハビリとかして。で戻ってきたんですけど、うん、やっぱり周りとの差は礼儀前
提。やっぱりその若い時の1年の差は大きい。みんながめっちゃ上手なってしまってるみたいな。
でかいですね。だからその差を埋めるのに、うん、こうすっごい努力しました。
努力しないと。
もう自分で言うのもあれなんですけど、うん、めちゃくちゃ努力しました
。あ、すごいね。
だからみんなが帰った後でも残って練習とかし て、うん、ね、してましたね。
えらいな。それまだだって17、18の話してるんでしょ。
18
とか濃すぎません、ちょっと。もう本当に。あ、コロナ中はどうしてたの。
コロナが流行った時は学校が閉まっちゃって、
はいはいはい、できないね。
できなくて日本に帰って。
あ、日本には帰ったのね。
はい、
なるほど。
でオンラインでクラスとかしました。
そうかそうか。それもでもちょっと物足りんよね、全然。
しんどいです。僕はその母さんの方がスタジオを持ってたん
で、う
ん、
ああ、そうかそうか。そ、環境はあったわけ
ですね。そうなんです、あったんですけど、うんうん、他の子たちとかはちょっと大変そうでした。
なるほど。ほなこれ高校生ぐらいの子たちがこうやってバレエを突き詰めながら、最終的にこのバレエダンサーとしてはどこに向かうわけ。
バレエダンサーとしてはこの海外のこうカンパニー、
カンパニー、バレエ団、
バレエ団に就職するのがや
っぱり、はいはい、就職するのね、
目標だと思うんです
よ。そうかそうか。どっかのバレエ団に所属するっていうのが最終的なっていうか、まあ、目標、
はい、とりあえず、まあ、生きていく、バレエで生きていくには。
そうかそうか。バレエであの収入を得るという意味ではどっかに所属しないといけないわけ。
そうですね。
それがヨーロッパは盛んっていうことで。
ヨーロッパはやっぱり有名なところがあった
りとか。だからあそこに入りたいとか、やっぱそういう夢が出てくるわけ。
出てくるわけ。
あ、なるほど。ほんで就職面接じゃないけどオーディションみたいなのがあるわけです。
はい。
あ、ほんでそれに受からないといけないわけです
。オーディションに受からない。
なるほど。そこはやっぱ技術を見せたりとか。
そうですね。一番大変でしたね。
でもそれってやっぱりこう狭きもんなわけでしょ。
めちゃくちゃ狭いです。
ちなみにどれぐらい、その何人中何人受かるみたいな。
100で例えるとしたら、100人受けたら2人、うん、3人とか。
倍率めちゃめちゃ厳しいね。
でもそのカンパニーのそのバレエ団の方が気に入らなかったら、うん、ゼロもあります。
あ、そういうことね、うん、今回は見つからなかったねみたいな。そうか、日本人の武器で戦わないといけない、ね、
そうなんです。
やっぱガタイとかで勝負じゃなくて繊細さとか、
繊細さとか
器用さみたいな。
それは僕の意見なんですけど。
でも僕らもよう聞いてきたけど、女子とか特にやっぱ就職浪人というか、やっぱ決まらんわけですよね。バレエ人口は多いけど、カンパニーに所属できるのは一握りって聞くから、みんながみんなどっかに決まりましたじゃんじゃんじゃないわけです
よ。じゃないですね。今の僕のクラスの中でもやっぱり決まった猫はいますし。
あ、そう、
たくさん。
ほなみんなやっぱ焦るよね。
焦りますね。
そうよね。ここやけど、だから18、19でそういうのが決まらなければどうなるわけ。やっぱそこでバレエ人生を、まあ、終えるじゃないけど、カンパニーが決まらない人生もあるわけでしょ。どう頑張っても、
やっぱりやめて違う道に行く子もやっぱり今までいっぱいいましたし。
そうか。
日本人の子たちだったら日本に帰ったりとか。
なるほどなるほど。なんか何人かね、バレエやってる人たちもオランダ来てからねお会いして、それこそもうある種のなんか18までって決めてて、そこで思い出作りみたいなあのご家庭もあったりとか。
あとは単純にやっぱ怪我で悩んで最終的にその怪我を治す側に回ろうとかね、そういう人もいたりとか。
そうですね、
なるほどね。
離れるけどそのサポート
を、うんうんうん、裏方に回るみたいな、
そういう人も。
そうかな。でもそれで現役で要はバレエ公演をやって興行としてお金を得てとか助成金があったりとかいうで給料をもらうってこと
ですね。そうですね、
はあ、
それしかも、うん、この海外の方はこの国の援助が大きいんです、
う
ん
う
ん、
あ大きい、
ナショナル
な。なるほどなるほど。
でも日本ないんですよね。
それ聞くね。日本は土台がないわけよね。
そうなんですよ。
勝手に好きにね習ってやってるけど日本でそういうバレエで食うていくことはできませんみたいな。
一定数いるんですけど、いらっしゃるんですけど、ちょっと難しい。
なんか僕ど素人が思い出せたやっぱ熊川哲也さんとかはある種バレエのなんか有名な人っていうイメージなんですよね。
熊川哲也さんももともとイギリスの方であ
バレエに所属しててっていうやっぱそういうバックボーンがあるわけですよ。
なるほど。だからやっぱ
実績がいる。
実績がいる。
なるほど。そんなやっぱ実力がいるわけだ。コネとかそんな問題ちゃうもんね。
あでもコネも欲
しい。あコネもあんねや、
う
ん、
あれ
そうか
ありますね。
なるほどね。でも竹岡君はドストレートに
その
お母さんのコネをなんか使ったわけ。
使えないですよ。
使えないですよ。富山のバレエ教室のコネはなかった
ない
っす、ね、ほなやっぱ実力で。あっというかあれね、この夏、はい、決まったわけ。
おありがたいことです、はい、スイスのベジャールバレーっていうところ
就職が決まった、
就職が、
はい、所属が決まったわけ。あおめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい狭きもんで、しかも日本人で。
いやもう本当に
これ年齢制限とかもあるわけですか。
そうですね、
あるんや。
僕が一番年下だと思います。
あ割と二十歳超えてる感じになって
ます。はい、みんなだいぶベテランの方。
あ、そうなんや。ほんなら若手の19がの日本人が入ってきたみたいな。でもそれはおめでとうございますですね。だって決まらん人の方が多いわけ
です。多いですね。
学校で仲間たちでもやっぱこう頑張れよ言うてこうそのまま国に帰る人もいるわけでしょ。過酷な。
でも本当にもう支え合いでしたね。
あ、そうかそうか。別に足の引っ張り合いじゃなくてむしろあの励まし合ってみんなで頑張ろうぜ。
決まった時は本当にみんな
が喜んでね。
特にこの一番最後の年は本当に良かったですね。こうみんながこう支え合ってい
い、ね、
仲いい感じでした。
なるほど。オランダに来てその、ね、良かったことっていうのが一番って何かあります。
各国の友達ができたってい
うの
とか思い出が作れた、
うん、
なんかこの青春をやっぱり
オランダで過ごした、
過ごして。
なるほど。
たくさん本当に人脈が増えた、それがやっぱりもう大事だ
と。ありがとうございます。ではでは最後に、今後の目標とか課題とか悩みとか今思ってること野望とか、まあ、バレエダンサーとしてだと思うんですけど、そういうのを教えていただきたいんですけども。
そうですね、スイスのバレエ団の方に決まったということで、やっぱり、はい、まあ、今までこれ以上に、まあ、努力が必要だと思いますし、うん、全部自分でやっていかないと、今までも自分でやっていかないといけなかったんですけど、さらにこう自分でやっていかないといけないと思うんで。
そうか、さらにね、こう飛躍しないといけない。
そうなんですよ。
ストイックやったのに、さらにストイックに頑張っていこうと。すごい
っ
す。
しかもやっぱり階級があるんですね、バレーナーの
中で。おお、なるほど。
だからやっぱりそれの上に行けるように。
そうかそうか、階級どれぐらいあるんですか、こう何階級とか。
僕のバレーナーの方は、うん、プリンシパルって言って、最高の位と、あとはもう下の方はもう全部同じ区になります。だから2階級しかないんですけど。
それはやっぱこう技術とかで、お前はこの称号だ、次はみたいな。
そうですね。
なるほど、上がっていくわけですね。
その上を目指せるように
日々努力するわけです。
そうですね、するしかない。
そうか。で、そのスイスのバレエ団は日本人の方、他にもいたりするんですか。
確かいらっしゃった、
ね、先輩はいるんですね。
はい。
そうかそうか。でもまあ、こうね、オランダに来たことでこんなバレエで15歳で来てバレエで世界で活躍するという、こんな機会を、僕もいただけて本当に光栄ですという感じなんですね。
いや本当にありがとうございます。まあ、でそのベジャールバレエ団の方がほぼほぼツアーなんですよ。
世界を回るってこと。
世界を回る。
なるほど。これ日本公演の。
日本公演もある。
あるのね。ほんならやっぱこう竹岡君がセンター取るみたいなことも考えられるのかもしれない。
いやもうまあそれは野望ですね。
ああなるほどなるほど。いいっすね。凱旋公演みたいな。そうか。お父さんお母さんもね、かなりこう金銭面でもバックアップでかなり頑張ってくれたと思うんで。ぜひね、その日が来るのを楽しみにしたいですね。ちょっと僕らも陰ながらですけどね、オーランダから応援しますんで、
はい、もしよろしければ見に来ていただければ。
あ、そうですね、機会があったらスイスの、もう一回あのバレエ団言っといてください。
デジャルバレエと言います。
はい、で皆さん 況家幸之助くんですね。応援の方よろしくお願いします。ということで今回のゲストはオランダ発日本人若手バレエダンサーの竹岡幸之助くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。ということでね、彼のね、あの今後の活躍が、非常に楽しみでもあるんですけども、まあ、陰ながらになるかもしれませんけどもね、引き続き応援していきたいと思いますので、皆さんもご興味ありましたらぜひぜひ彼の活躍チェックしてみてください。というわけで今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回さよなら、バイバイ。この配信はオランダ発日本人若手バレエダンサー竹岡幸之助くんの提供でお送りいたしました。やめてくれ。